人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
今回の旅、46回目の旅となります。香川県です。香川県はおなじみの県ですか？
ええ、あの特によく訪れるというわけではないんですけども、はい、やはりあの岡山から割と近いですからね、あの新幹線で行ってスッと行けるという、まあ、地の利がいいんで四国の中では比較的多く足を運んだそういうところですね。
香川っていうと私は食べる方に行って恐縮ですがうどん県という感じがするんですけれど、
何か一度ね、あのうどん屋さんに入りましたらね、
はい、
あのバスがついて、でバスからたくさんの人がざーっとこう降りてこられて、小さな器にちょっとずつね食べてこうスタンプを押してもらってね、あの四国の香川県内 の、あのうどん屋さん何十箇所かこう回る、こう一軒一軒ね、スタンプをしてうどん遍路っていうのかな、そういうご一行にあってびっくりしたことがありました。
人口10万人あたりのうどん件数で調べたものがあったんですけど、
はい、
全国平均の 3.4 倍の店舗数の数で全国一だそうです。
それは多いですね。
多いですよね、
地元の人もね、結構お昼はうどんっていうね、そういう風習があるみたいで、もういろんな街角にありますね。
そうですね、一度香川県に行った時にやっぱりおうどん屋さん行ったら昼はここに決まってるんですよって連れてってくださった方がいて、だからうどん代しかお昼代もらえないんですよ、はははなんて笑ってらっしゃいましたけど、割と安い値段でちょっとお金出すと温玉とか言って卵乗せてくれたりとか、トッピング形式なんですね、驚きました。あのこんぴらさん、
はい、
琴平宮も有名ですよね。
そうですね、
香川ですね、
まあ、善通寺と琴平宮というのはもう双璧ですから、はい、
そうですね、
昔から歌にも歌われるし、それからあのいろんな浪曲とかね、講談とかね、そういう物語の中でも随分出てきますね、第三とかいろいろこうあって、
あの清水次郎長の
そうそう、森の石松の戦中のセリフの部分なんてのは大変有名でしたけども
そうそうそう、
あの第三っていうのは結局そのご本人がこう高齢だったり体不調で、お参りできない時に変わっていくわけですよね、その方に託して、
はい、
で昔は第三の方たくさんいらして、第三っていうとそれはもう寺社に詣でるための、まあ、使者というか、身代わりですから、それなりに大きなお仕事だったような気がします。戦中 の、 あの広沢虎蔵 の、 あの森の石松の第三のあたりでね、それはもう寿司食いねえ飲みねえとか言ってねいろいろこう面白いセリフがたくさんありましたけどね、
はい、
それだけずっと昔から庶民大衆に親しまれてきた場所ということなんですね、
はい、あの階段がすごく長くって、
はい、
あれを登るのが大変だったということもよく聞きますけど、
まあ、私は階段登るのは趣味で、あの室路寺 の、 その700数十段の階段なんかね、こう喜んで登りましたから、まあ、一歩ずつ歩いていけばね、あれもあの階段上がるときにその普通のこう歩き方っていうんじゃなくて、昔ながらの南部歩きというね、 右手を前に出した時に右足を前に出すという、ちょっとこう見た目はこう格好悪いんですけども、あの歩き方で上がっていくと比較的階段はずっと上まで楽に行けますね。
そうなんですか、あのこの琴平宮は海上交通の守り神、
そうですね、
なんだそうですね。
昔からまあそういうことになってます。
この香川県でも音楽いろいろあるんですけれど、
はい、
まずはですね香川県出身の方の歌を聞いていただこうと思いますが、笠置静子さん香川県なんですよ。
香川の出身なんですね。
東香川市っていうところでお生まれになったようですが、ブギの女王とか言われてましたよね。
いやもう戦後一つの時代を隠した歌い手さんでしたからね。あの陽気で明るくて、
はい、
で戦争の傷跡から立ち直った日本人に、あの一つのエネルギーを与えた歌い手さんですから、今でも忘れることができません。
作詞鈴木勝、作曲服部良一、東京ブギウギ笠置静子さんです。笠置静子さんで東京ブギウギをお聞きいただきました。
まあ、それにしても服部良一さんという方はすごい多岐にわたる才能の持ち主ですね、はい、いろんな懐かしい歌やそういうセンチメンタルの歌もあるけども、
はい、
こんなあのアメリカっぽいというかジャズっぽいというか、こういう歌もね本当に見事にこなされているという。
あの香川でいうとやはり五木さんだったら百字巡礼で善通寺というのは大きな存在だと思うんですけれど、
そうですね、真言宗の系統ですね。あのもともとその弘法大師なんかとにゆかりの多いところで、ため池っていうんですか、
はい、
ああいう 人工 水をためておくような、はい、ああいうため池の多いところでね、行けば必ず弘法大師が設計したとか弘法大師が補修工事やったとかいろんなあの話を聞くところですね、
はい、1万4000を超えるため池があるんだそうですよ。
あ、そうですか、
はい、あの私は善通寺に伺った時に空海のふるさとっていう、もう看板がいっぱい出てて、もう地元で愛されてるんだなってことを実感しました。
いや大天才ですからね、もういろいろその空海のやった仕事っていうのをこう振り返ってみると、
はい、
ただもうそういう仏教や宗教の世界の大立て者っていうだけじゃなくてね、テクノロジーから技術から文化、各分野にわたっての大天才ですから、よくあんな人が当時出たなというふうにびっくりさせられますね。
もう一つは瀬戸内海の海が香川県っていうと忘れられないんですけれど、
う
ん、
そうですね、島々がずっとあって、
青木浩一さんの歌で小島通いの郵便船、
あ、これも懐かしい歌ですね。この、 あの一番終わりのとこの小島通いの郵便船っていうあたりは、本当に子供たちまでみんな口ずさんでましたから。
あ、そうですか。あの
大変なヒット曲でしたね、
はい、そうですね。これ昭和30年の歌なんだそうですが、
それにしても昭和30年っていうともう新しいこう音楽の波が押し寄せてくる頃なんですが、
はい、
青木さんはほら戦前の日本の流行歌手のスタイルで美声なんですよね、
はい、
そういうあの昔の流行歌の味わいというものを古いを守ったのがこの青木浩一さんですね。
ではその青木浩一さんの歌声をお聞きください。小島通いの郵便船。小島通いの郵便船、青木浩一さんの歌でお聴きいただきました。
瀬戸内だからあの辺っていうのは割とねドックっていうか造船のそういう工場多かったですね。昔から造船業が非常に発達したところで、大きな船が次々にそこから竣工したりしてましたね。
はい、香川県なんですけど全国で一番面積が小さい県なんだそうです。
県の面積が小さい、
県の面積全国一小さいと。
瀬戸大橋なんかもそうですけども、はい、よそっとこう絆というかつながっていくっていう、はい、そういう意識がこうたくさんあるんでしょうね。
はい、でそんな小さい県にもかかわらず、はい、結構日本一だったりするものが多いんですよ。丸亀のうちわセンスね、これしっかりが日本一です ねえ。それからオリーブの生産、小豆島ですよ ね。
小豆島っていうのは一度車でずっと山道をこう通っていってね、
はい、
ドライバーが小豆島が正面に見えますからって言われて、あれが小豆島なのって、小豆島って言うから、
はい、
本当小さい島だと思い込んでたら
結構大きいですよね。
大きいんですよね。びっくりしたことあります。これは大豆島じゃないかっていう驚いたことがあったんです
あ、なるほど、小豆じゃなくて大豆オリーブの生産は小豆島で日本一で、あと、ハマチの養殖が香川県から始まったんだそうですよ。
あ、そうですか。
これは資源が少ないと知恵を出すっていうんですかね、そういうことかもしれません。あと日本で初めての女性の博士、博士号ですね、
はい、
取られたのが香川県の方で、安井小野さんという方、動植物学の研究者だそうです。理学博士だそうです。
この辺は女性パワーっていうのは結構強いんじゃないですか。はい、
そうみたいですね。特に教育では女子教育の先進地
なるほど
なんだそうです。明治39年に丸亀和洋裁縫女学校ですか、それから大正7年に明前高等女学校、女性の学校がこんなに早くできてるっていうのはそうなんでしょうね。
やっぱり女性のパワーっていうのが、
はい、
歴史的にもあった土地柄なんでしょうね。
そうかもしれませんね。まあそのせいかどうか分かりませんが、さぬき女は何事にも積極的で選手の精神に富み、自立心が強いって書いてあるものがありました
いやー、男性はタジタジっていうそういう感じですね。
しっかりしてるってことですよね。でも男性は讃岐男に泡女っていう言葉があるらしいんですけれど。
あ、そうですか。
優しくて穏やかで人当たりが良くて、なんかいいらしいですよ。
菊池寛さんこっちの方ですでしょ。
あ、そうです、
僕あの、ね、自分のことで恐縮なんですけども、菊池寛賞っていうのをいただいた、はい、数年前にいただいたことがありましてね、それでなんとなくその恩厚を感じてる部分はあるんですけども、日本のジャーナリズムってものの一つの出発点を作った、出版界の、まあ、ゴッドファーザーのような人でしたね。
そうですよね、うん、あの菊池寛さんがいなければ芥川賞直木賞がなかったかもしれないと、小説された方ですもんね。
まあ、あの小説家としてもなかなか優れた作品残している方なんですけども、まあ、出版文化ジャーナリズム全体にね、大きな功績を足跡を残した方が菊池寛さんです ね。菊池博士っていうんでしょうか、正式には。
あ、
うん、僕ら菊池寛、
ついつい菊池寛と言ってましたけれど、はい。あと先ほど小豆島が出ましたが、坪井栄さん、二十四の人の作者の坪井さんが小豆島のご出身なんですよね。
他にも結構いろいろその物書く人っているみたいですね、
は
い
は
い、
あの西村寿子さん
のルーツがこっちの方だって聞きましたけど、
大藪春彦さんはソウルでお生まれなんですけれど、香川、おばあ様のうちが善通寺だったらしくて、香川で育ってらっしゃいますね。 あと西村寿光さん、
はい、
小木島っていう瀬戸内海の島のご出身、今高松市ですけれどね、料理研究家の土井勝さんが高松のご出身だそうです、あのお袋の味っていうのをね広めた方ですよね、今のご次男の土井義治さんがあの活躍してらっしゃいますけれど、深夜便で私聞き手をさせていただきました。
あ、そうですか、
はい、香川の方だったのかってびっくりいたしましたけど、土井勝さんがそうですし、それからあの始発の心は母心、あははと言ってる並越徳次郎さん、多度津町だそうです。
ちょっと一世を風靡したあの始発の先生でした。
さらに忘れてならないのは平賀源内。
おお、これはやっぱり発明家っていうイメージだけ強いんですけど、やっぱり文化人ですよね、
はい、
思想家でもありました。
そうですね、創業で言いますとマブチモーターの創業者である、
まあ、国際的に有名ですよね。
そうなんです、あの小型モーターに関しては世界シェアの半分がマブチモーターなんだそうです
よ。それはすごい、
すごいですよね、そのマブチさんのご出身が高松だそうです。日本一小さな県だと言いましたけれど、大した県ですね。
そうですね、さっき の、 あの女性教育の講師といいね、非常にやっぱり新しいそういうものに対して寛容っていうか積極的なそういう土地柄なのかもしれませんね。
そうですね、あの女性の教育の話出ましたけれど、映画二十四の瞳、あの主人公も女性の先生でしたね。
そうでしたね、
大石先生ね、
一世を風靡した、まあ、あの中からたくさん の、 その歌が出たり、音楽がいっぱい使われてたそういう映画でしたから、懐かしい曲もたくさんありましたけど、
そうですね、木下圭介監督なんですが、昭和29年の映画なんですけれど、木下監督は童謡とか唱歌をこの映画で使うっていう方針だったそうです。そういえばいっぱい出てきましたよね、大石先生は高峰秀子さんでしたけれど、
高峰秀子さんでしたね、
はい、その中から一曲お送りします。
映画の中の曲ですか、
はい、
はい、中で使われている曲ですね、はい、
あの登場人物で大石先生じゃなくて、マスノという役があって、月岡夢二さんが
演じ、好きだったな
あ、そうですか、
ふっくらしたあの、ね、おっとりした方で、歌を歌われると思わなかった、
はい、あの戦争が終わって大石先生はじめ同窓会をするわけですね、はい、そこでマスノ役の月岡夢二さんが浜辺の歌を歌っていらっしゃいます。ではこの浜辺の歌をお聴きください。月岡夢二さんです。
明日浜辺をさまよえば、昔
浜辺の歌、月岡夢二さんの歌でお聞きいただきました。
いや、月岡夢二っていう人がこんな風に歌が上手だとは思わなかったですね。
知りません
でした。俳優さんや女優さんっていうのは、まあ自然に上手い人が多いんですけども、うん、ほとんどこれアカペラに近いような、歌いにくいあの状況の中でね、よくこんなに正確に音程もシッとして、歌われたと思いますね。美人女優ってことで幾分その損したとこもあるんですよね。演技が上手っていうよりは、まあ、あの人は立ってるだけでも綺麗だからみたいなこと言われてね。
はい、
でもいい役者さんでしたよ。
そうですね、この香川県出身に俳優さんやタレントさんも結構出てらっしゃいましてね、あの女優さんで言えば高畑敦子さん、
はい、
善通寺市のご出身ですね。今スタジオパークで司会もされてますけど、面白い方ですね。それから女性でいうと松本明子さん、アイドルからバラエティで今活躍している高松市ご出身ですけど、松本明子さんね、あと石倉三郎さんが小豆島町、あと南原清隆さん、高松市のご出身だそうですね。
だいたいこう全体に明るい感じが
確かに、はい、
スポーツマンなんかも多いですよね。
多いですね、あの野球の殿堂入りしてる名監督とか選手とか、たくさんいらっしゃいまして、水原茂さん、巨人の監督で鳴らしましたよね、そのライバルと言われた三原治さんも、そうなんですよ、万能町だそうですけどね、あと中西太さん、西鉄監督の、まあ、もう有名どころがたくさん出てらっしゃいます。はい、
やっぱり伝統的に野球の強いところですから、はい、そういう名選手名監督がたくさん出たのも分かるような気がしますね。
私野球っていうと松山の方を思い浮かべてたんですが、香川県も相当盛んなんだそうですね、
いやいや伝統ありますよ。
そうだそうですね、
野球は、
あとバレーボールの大松監督、
はい、
大松博文さんが、香川県のご出身だそうです。東京オリンピックの金メダルの監督ですよね。あとお相撲の上風さん、まあ、解説でおなじみでしたけれど、上風翔一さんが東香川市のご出身だそうです。あと江戸時代にですね、まあ、讃岐の国ですから、
はい、
讃岐三泊って言葉があったそうです。お塩、お砂糖、それから木綿、綿ですよね、木綿ですね、はいはいはい、これで讃岐の名品三泊って言ったんだそうです、あのお砂糖の中でも和三盆の産地なんですよね、
まあ、あの日本のいろんなところの全国の名和菓子屋店っていうのはだいたい三盆糖を使ったりしますね。
そうなんですね、で讃岐三泊って言うんだそうですが、最近ではそれをもじって讃岐三地区って言葉ができてるようです。讃岐牛、それからさぬき夢豚、さぬきコーチンっていうのがあるらしいですよ。
あ、そうですね、畜産も相当盛んなんですね、
はい、そうなんですね、
なんか安藤忠雄さんなんかが、ね、あの参加してアートのフォーラムって言いますか、
はい、
そういう催しも結構あるみたいですね。
そうですね、瀬戸内国際芸術祭っていうんだそうですが、あの手島直島島をこう巡るっていう現代アートの祭典、先日友人が行ってきて、もういろんなとこ見てきたって言ってました。
ああ、そうですか。
素敵だったって言ってました、
それはスケールの雄大な美術館でちまちまとやってるのと違ってね、島を巡るっていうのはすごいですね
そうですね、それをまた海渡った島巡りっていうのが雰囲気があるのかも分かりませんね、
あの小豆島はなんか8月のセミ、新しいあの、
はい、
映画の
舞台にな
ってます。舞台にもなったってとこですね、
はい、二十四の瞳だけじゃないんですよね、
うん、
そういう舞台になりやすい土地柄なんでしょうかね。
なんとなくそのオリーブっていうのはちょっとこうギリシャとかそういうところ、地中海を想像させるようなね、
はい、
そういう暖かい感じがありますから、
あの日本で初めて渡ってきたオリーブが神戸にお寺の中に あるんですけど、ともかくいろんなところにオリーブを栽培するために、あの国の方針で栽培させたらしいんですけど、残ったのが小豆島だけだったと、いうことだそうです、ま
あ、
温暖な気候が多分合ってたということなんじゃないでしょうかね。
その中でもその天然のオリーブに対する人気高いですからね。
そうなんですよね、パンにつけても美味しいし、
あ
ちらの方は栄養源オリーブオイルだけで取るっていう聞いたことあります。まあ極端なんでしょうけれど、
若い頃20代の終わりの頃にね、 小豆島をテーマにしてオリーブ色のふるさとっていう、はい、歌を作ったことがありましたけどね。
そうでしたか。
先日お亡くなりになった小柴信良さんの作曲で、なかなかねちょっと自分で面白かったんですけども、はい、なんか本人が面白がってるほどは世間が面白がってくれなかったようで。
それ小豆島にいらしたことがきっかけですか。
そこで聞いた地元のメロディーをちょっと生かしてね、それ作ったんですけどね。
そうでしたか、まあ、香川県は大好きませんけれど、やはり瀬戸の花嫁を聞きたくないですか。
いやー、なんといってもそういう島々を巡ってね、
ご当地ソングですよね。
ご当地ソングですから、この瀬戸の花嫁の明るさっていうのはやっぱり得難いですよね。
はい、作詞山上道夫、作曲平尾正明、小柳ルミ子さんの歌でお聴きください。瀬戸の花嫁。
瀬戸は日暮れて
瀬戸の花嫁、小柳ルミ子さんでした。
今でも瀬戸内のちょっとしたボートに乗りますとね、
は
い、館内放送っていうか船内放送でこれがやっぱり流れますね。
聞きたくなりますものね。
ついね、口ずさんでしまうところがありますね。
四国と中国地方を結ぶ海も瀬戸内海は結構こう海の幅が狭いし島が多いしで、世界一狭い海峡っていうのがその瀬戸内海にあるんだそうです。
世界一狭い海峡ですね、はい、
そこをまた渡し船が通ってるからこういうドラマチックな、ね、物語が生まれたり歌詞が生まれたりするのかもしれませんね。
そうですね、こうして見るとね、奥が深いですね。
奥が深いですね。一番小さな県にこうたくさんギュッとこう詰まった感じがしますね。
出身の人物も多彩ですしね、
はい、
でも全体的にやっぱりオリーブというそのこともあるかもしれないけども、妖精で明るい、はい、根本的に明るい感じはしますね、
はい、
ジメジメしてないという。
そうですね、
おそらく県民性としてそういう面があるんじゃないかと思います、
はい、どうもありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座って また会いたくて」